白いランチ。そこは荒川区の隅田川の上流でした。青色自動車は長い橋の手前で速度を緩め、川淵を右の方へ曲がりましたが、すぐ引き返して橋を渡っていきます。あ、じいさんの姿が見えない。どうしたんだろう。今井くんがそれに気づいて叫びました。青い自動車には運転手が乗っているだけで、後ろの席は空っぽです。さっき橋の手前で速度を緩めた時、飛び降りたのかもしれない。探してみよう。小林くんは今井くんの兄さんに車を止めるように頼み、3人はそこで降りて川淵を右歩いていきましたが、じいさんの姿はどこにも見えません。そこには大きな工場の塀がずっと続いていて、見る限り人通りもありません。川淵にはコンクリート工事のバラックの事務所が立っています。小林くんは何を思ったのか、そのバラックの戸を開けて覗いてみました。中にはたった一人、35、6歳の労働者が椅子にかけてタバコをスパスパやっているばかりです。バラック小屋には隅田川の方にも川岸の道の方にもガラス窓がついていました。その中でタバコを吸っている労働者は道の方を向いていましたから、さっきのじいさんが外を通れば気がついたはずです。おじさん、今ここをトルコ帽をかぶった白ひげのじいさんが通らなかったですか。小林くんが尋ねると、その男はじろっとこちらを見て答えました。うん、じいさんのくせに駆け出していったぜ。あっちの方へね。ありがとう。小林くんはバラックの戸を閉めて、そこに待っていた今井兄弟と一緒に歩き出しましたが、バラックから少し離れると、小林くんは突然立ち止まって、今井くんの耳に口をつけ何か囁きました。すると今井くんはうなずいてみせて、うん、わかった、しっかりやりなまえと言って、そのまま兄さんと一緒に川岸をどんどん向こうの方へ走っていきました。無論白ひげのじいさんを探すためでしょう。なぜか小林くんだけが後に残ったのです。後に残った小林くんは川口を伝って素早くバラック小屋の後ろに身を隠し、そこの窓からそっと中を覗きました。しばらく覗いていましたが、やがてにっこり笑うと、そのまま橋のたもとへ走っていて、そこに止めてあったさっきの自動車の中へ姿を消してしまいました。3分ほどすると自動車のドアがそっと開いて、中から妙な子供が出てきました。破れセーターに破れズボン、頭の毛はボーボーと伸びて、1年も風呂に入らないような真っ黒な顔、小敷みたいな少年です。小敷少年は両手をズボンのポケットに突っ込んで、ぶらりぶらりとバラック小屋の方へ歩いていきます。小屋の横まで来ると、バラックの壁にもたれてしゃがんでしまいました。そしてぼんやりと隅田川を眺めています。しばらくすると、川島の方から一層の白いランチが登ってきて、バラックの後ろの岸に近づくと、そこへ横付けになりました。小敷少年はバラックの壁に身を隠してじっとそれを見ていました。すると、バラック小屋の後ろの戸が開いて、さっきタバコを吸っていた男が黒い風呂敷包みを持って出てきました。そして、辺りをキョロキョロ見回してから、横付けになっているランチの中へ入っていくのです。バラックの陰でそれを見ていた小敷少年は何を思ったのか、ポケットから紙と鉛筆を取り出しました。その紙に手紙のようなものを書いて、四つに折ると、川淵の大きな石の上に置き、風で飛ばないように小石を拾って重しにしました。それから、地面を這うようにしてランチに近づき、パッとその甲板に飛び乗ると、素早く物陰に姿を隠しました。皆さん、この少年は一体何者でしょうか。こちらは白いランチの船室の中です。今、乗り込んできた労働者のような男を二人の船員が丁寧に迎えました。先生、うまくいきましたか。船員が尋ねますと、男はバハハッと笑って、持っていた黒い風呂敷包みをほどきました。すると、中から白髪のカツラや、つけひげや、ドリコ帽や、茶色のコートが出てきました。
さすがに、小林団長は抜け目がない。自動車で見張っていて、足を追跡してきたよ。だが、こちらには、奥の手がある。車の中で労働者に変装して、このバラックへ飛び込んだ。小林君が戸を開けた時には、ハッとしたか、わしの変装が見破れるものじゃない。じいさんはあっちに来たと、嘘を教えてやったよ。
労働者に化けていたのは、魔法博士だったのです。まず白ひげのじいさんに変装して、黄金の虎を盗み出し、自動車の中で手早く労働者に化けて、バラック小屋に駆け込み、タバコを吹かして済ましていたのです。初めから、ここで船に乗るつもりだったので、自分のランチをここへ回すように命じておいたのでした。先生、黄金の虎は大丈夫ですか。部下の船員が尋ねますと、博士は笑って、ちゃんとここにあるよ。と言いながら、ポケットから瀬戸物に見せかけた虎を出して、絵の具をこすり取ると、ピカピカ光る銀色が現れてきました。
さあ、島へ急ぐんだ。全速力だよ。
島とは、一体どこの島なのでしょうか。